北区を続行いたします。北区の第二の主題は総選挙勝利を目指す活動の到達点と強化方向についてであります。解散総選挙の時期は予断を持って言えません。いついかなる時の解散となっても対応できる体制を整えつつ、選挙が伸びれば伸びただけ選挙勝利を目指す活動を末広がりに発展させ、地に足をつけてやるべきことをやりきる姿勢での取り組みが大切であることをまず強調しておきたいと思います。次期党大会の時期について提案します。党大会は規約では2年または3年の間に1回開くとされています。来年の1月で第24回党大会から3年が経過することを考慮し、第25回党大会は来年1月に開催することを提案いたします。規約では大会の招集日と議題は遅くとも3ヶ月前に全党に知らせることとされており、正式の招集は次の中央委員会総会で行います。もちろん年内の解散総選挙、来年初頭の解散総選挙などの可能性も排除できません。来年1月の党大会開催と矛盾する情勢の展開となった際には、規約に即して招集の延期の措置を取ることになります。今年の後半を総選挙勝利を目指す活動を飛躍させるとともに、第24回党大会決定に基づく実践の総仕上げとを図るという見地で奮闘したいと思います。で、総選挙を戦う方針は引き続きご中枢決定が基本的指針になります。幹部会報告では総選挙勝利を目指す政治的構え、ご中枢決定に基づく実践の教訓、打開すべき問題点、活動の強化方向などについて述べます。まず総選挙勝利を目指す政治的構えについて報告します。来るべき衆議院選挙は政権交代の現実的な可能性をはらむ下で、自民か民主かの政権選択選挙の大キャンペーンはこれまでのどの選挙よりも激しいものとなるでしょう。こうした下で我が党は総選挙で問われる焦点は政権の担い手の選択ではなく政治の中身の変革だと、日本共産党を伸ばしてこそ国民の利益にかなった政治の中身の変革の道が開けるということを公正的に押し出して戦います。福田自公政権の特徴は自民党なりに日本をこう変えるという旗印を何も示せなくなっているところにあります。これまでの政権は構造改革、美しい国などその内実は反動的なものでしたが、曲がりなりにも日本をこう変えるという旗印を掲げて選挙を戦いました。ところがそうした旗印もないまま自民党政治をここまで行き詰まらしたアメリカ財界中心の政治にしがみつき、暮らしと平和を壊す間違った政治を続けている、これが政治的衰退を極めた今日の自公政権の姿であります。まあ、それだけに自公政権に臨む姿勢としては、我が党がこの政権に対する国民の怒りの代弁者になって自公政治にきっぱりと反対を貫くのは当然ですが、 それだけでは足りません。すなわち日本共産党は日本の政治をこう変えるという政治の中身の変革を直面する熱い問題での打開策でも、日本の政治の大きな進路についても、攻めの姿勢で大いに語ってこそ、自公政治に怒りを募らせ、この閉塞状況からの脱出を願っている国民の気持ちをつかむことができます。我が党はこの間、雇用、社会保障、農業、環境、税制、教育、平和、憲法などあらゆる分野で綱領に立って日本改革の方針を豊かに発展させてきましたが、この努力をさらに続け、多くの国民のものにすることが重要であります。民主党の最大の問題点は、自公政権との対決を口にしても自民党政治に代わる政治の中身を示すことができないことであります。昨年秋起こった 大連立の動きは、この党が自民党と政治路線において同質同類の党であること、自民党との連立政権を選択肢とする党であることを自ら示すものとなりました。その後、民主党は対決戦術を前面に押し出し、政権交代をすれば政治は変わるということを党の唯一の売りとしていますが、政権交代によって政治がどう変わるのか、その中身は明らかにできません。そこから国会対応でも、国民要求に立った国会論戦で政府与党を追い詰めるのではなく、審議拒否、参議院での数の力を頼んだ強行採決、党略的な思惑を優先させた問責決議など、政局最優先の対応に終始しています。また対決戦術と同時並行で、自公と民主党が水面下の談合によって宇宙基本法など憲法改悪の憲法違反の悪法を強行し、憲法改定の動きを推進するといった危険な動きも起こっています。ですから、ここでも日本共産党の日本改革の方針を太く語ることと一体に、民主党のこうした政治的立場の批判を進めてこそ、国民の共感を広げることができます。例えば、民主党は国民の生活が第一と主張していますが、それが真実であるかどうかの試金石は財界大企業への態度にあります。ところが、6月に行われた民主党と日本経団連の政策を語る会で、民主党側が述べたのは、法人税の引き下げ、消費税の引き上げ、農産物輸入自由化など財界の要求に迎合することでした。こんな姿勢でどうして国民の生活が第一と言えるか。こうした民主党の姿勢に対して、大企業に社会的責任と負担を果たさせることによって国民生活の向上を目指す日本共産党の立場を大きく押し出しながら、事実に基づいた批判を進めていくことが必要であります。また、民主党は平和を口にしますが、それが本物であるかどうかの試金石になるのは、日米同盟絶対論への態度であります。民主党はインド洋に自衛隊を派兵する新テロ特措法に反対しましたが、海外派兵の恒久法の制定などを規定した政府案以上に危険な対案を提出し、自公政権を助ける役割を果たしました。アフガンへの陸上自衛隊派兵という構想を民主党が最初に打ち出したことが、政府与党に陸上自衛隊派兵に向けた検討を促す結果となりました。 憲法改定を目指す新憲法制定議員同盟の役員に自民民主の現職幹事長が揃って名を連ねていることも重大であります。これらの根底にあるのは日米同盟絶対論という古い政治の枠組みから民主党が一歩も出ることができない党であるということであります。ですからここでも日米安保条約を解消し独立平和の日本を築くという綱領の立場を大きく押し出しながら民主党への批判を進めることが大切であります。政権の担い手の選択でなく政治の中身の変革を来るべき総選挙の焦点はここにあるということを正面から訴え自民民主が政治の中身を変える意思も能力もないということを事実で示しながら我が党の目指す政治の中身の変革を直面する熱い問題の打開策でも日本の政治の大きな進路についても攻めの姿勢で大いに語り抜いて勝利をこの手につかもうではありませんか。ご中枢決定に基づく総選挙勝利を目指す取り組みとして綱領を語り日本の前途を語り合う大運動は生命力あふれる運動として豊かに発展しつつあります。大運動の到達点は支部主催の集いが開催支部が 53.9% 開催数が延べ 19,949 回、参加人数は約36万8千人となりました。都道府県地区主催の演説会は、農業シンポジウムなども含めて全国で740回の開催で約21万7千人が参加しました。集いと演説会の合計で大運動の参加者は約58万5千人を超えています。我が党の歴史の中でも綱領そのものの内容を広く国民と語り合う運動がこんなにも大きな規模で発展したのは初めてのことであり画期的な意義を持つ到達点であると確認できると思います。で、この運動から汲み出すべき教訓は極めて多面的で豊かなものですがこの運動に前途が取り組んだことで次のような3つの変化が生まれていることを報告しておきたいと思います。第1は党と国民との間で関係で生まれている変化であります。集いはどこでも国民の切実な関心要求を入り口にしながら綱領と党そのものを丸ごと理解してもらう運動として発展しています。とりわけ自由な対話が大きな力を発揮しています。そのことを通じて党への深い理解、信頼、絆が広がっているのが特徴です。さらに集いの内容がですね、情勢の進展とともに発展していることも重要です。雇用、医療、農業、環境、憲法、さらに資本主義の限界の問題まで、我が党はこの間次々と打ち出してきた新しい政策的政治的提起が国民的な共感を広げる、それが集いでも受け止められ新たな対話が弾む、情勢の進展とともに大運動の中身も発展している。大運動は綱領と情勢との響き合いというですね、情勢の新しい劇的な進展を受け止め草の根でさらに豊かにする運動としても今日の情勢にまさにかみ合った運動であり、国民もそれを求めている運動だということを強調したいと思います。第2は党活動に生まれている変化です。集いを開催した多くの支部で強調して語られているのはこれは面白いと、またやろうと元気になり、どこでも新鮮な活力が生まれていることであります。まず集いは 支部が主役の自覚的な活動の出発点となっています。集いに取り組んだ多くの支部が国民の切実な要求をその場でつかみ、政策と計画に位置づけ、実現に向けて足を踏み出しています。また集いは党への理解の広がり、党との結びつきの強まりの契機となり、読者や党員の拡大を無理なく推進する条件を大きく広げています。さらに集いは支部が抱える困難を打開する大事な糸口ともなっています。集いを開けば党員が元気になり、国民との接点も生まれる。困難と言われてきた職場支部でも集いの開催で次々と前向きの変化が起こっているということが全国から報告されておりますが、これも大変に重要であります。こうして大運動は国民とともに強く大きな党を作る運動としても素晴らしい力を発揮しています。第3に選挙活動の日常化という変化です。集いを軸に創意を凝らしたさまざまな宣伝が行われ、党への支持が広がり、党員と読者が増え、講演会員を拡大するなど立体的な活動が推進されています。我が党は選挙間際にならないと、なかなか宣伝組織活動が本格化しないという根深い弱点がありましたが、それが克服されつつあります。選挙勝利にとって大運動がどんなに大きな力を発揮するかを証明したのが、3議席から5議席への躍進を勝ち取った沖縄県議選です。ここでは5つの選対立て選で集い懇談会が250回開かれ、4729人が参加しました。集いで、米軍への思いやり予算をやめれば社会保障を切り捨てはストップできる、あるいは安保条約をなくせば米軍基地は一気になくせるなど、党の綱領的展望と結びつけて切実な要求実現の道を語り合ったことが大きな力となりました。また集いの参加者が選挙戦でも支持を広げる上で大きな協力してくれたことが勝利につながりました。まあ、集いはやる気にさえなりですね、機関の適切な援助さえあればどんな支部でも取り組める運動です。4月の大運動全国交流集会の発言はどれも素晴らしいものでありましたが、事実上ご夫婦2人だけの日本一小さい支部が、市委員会の援助を受け、繰り返しこの集いを開く中で4人の支部に成長した長崎県南部地区佐喜戸支部の経験は、これを視聴した全国の皆さんの心を打つものだったと思います。本来すべての党員が綱領を学び、綱領を手に国民と語り合い、国民が主人公の日本への国民的合意を作ることは、直面する総選挙勝利にとって重要な活動であるだけでなく、綱領路線の実現、日本革命を目指す党がうまずたゆまず取り組むべき日常活動の根本であります。大運動を総選挙勝利とともに綱領実現を目指す日常的活動としても位置づけ、100万を超える規模に発展させようではありませんか。次に、新しい選挙方針の実践の到達点と課題について報告します。ご中枢決定で提起した新しい選挙方針の要は、比例ブロックごとの議席目標と650万票以上という全国的な得票目標を明確にして、その達成を目指すこと、比例代表での前進に力を集中する新しい選挙方針に取り組むことの2つの点にありました。まず 議席目標、得票目標を明確にした取り組みについて、この間の到達点を述べます。全国すべての比例ブロックで、議席目標に見合った政治スローガンが決められました。そのことが意欲的な力を引き出しているということが全国から報告されています。そして650万票に見合う得票目標を決めたことが、機関でも支部でもあらゆる活動に生きた魂を吹き込み、自覚的活動を進める大きな契機となった経験が全国各地に生まれています。例えば長野県では、北陸信越ブロックで議席を必ず奪還する、そのために16万5千の県の得票目標を必ず突破する構えを確立し、その実現に向けて県内81市町村のすべてで得票目標を明確にし、支部への援助を強める中で 85% の支部が対話支持拡大に取り組み、党員では11ヶ月、読者拡大では9ヶ月の連続前進を勝ち取り、党員、日刊紙、日曜版とも5中総辞典を上回る地方を築いています。この得票目標が、まさに生きた魂を党の活動に与えています。ただ全国的には、得票目標を決めた支部は 66.4%、対話支持拡大に取り組んだ支部は 58.1% です。得票目標をすべての支部の自覚にしていく仕事は道半ばであり、この仕事を急いでやりきることを、支部が主役の選挙戦にできるかどうかの要の問題として重視したいと思います。次に、比例代表選挙に力を集中する新しい方針の実践について報告します。まず候補者擁立の状況です。比例代表選挙ではブロック全域で活動する候補者に加えて、全県からそれぞれの県で日常的な活動をする候補者を擁立するという方針に基づいて、73人の予定候補者を擁立しました。小選挙区では、ご中層決定に基づいて、全区で130人の予定候補者を擁立しています。比例代表小選挙区とも、早い段階で日常的、系統的に活動できる力量ある候補者を擁立し、候補者が街頭宣伝に立ち、集いの弁士も務め、幅広い団体個人と懇談対話に取り組み、住民要求実現の先頭に立って生き生きと活動していることが、党の元気な姿を国民に伝え、支部と党員を励まし、大きな力を発揮しています。大運動の発展と並んで、講演会活動が強化されつつあることが、選挙活動の日常化を進める一つの要として非常に重要であります。ご中層決定は、後援会員を650万票以上という得票目標に見合うところまで増やそうと呼びかけましたが、各県の後援会員の拡大目標の合計は630万人と、得票目標にほぼ匹敵するものとなっています。昨年10月末に295万人だった後援会員が、現在345万人を超え、毎週過去最高を更新していることは重要な前進です。この間の中間地方選挙の大きな特徴は、多くのところで住民と共に戦う選挙となっていることであります。ご中層後の中間選挙で、議席目標を達成しただけでなく、 得票目標を突破する躍進を遂げた選挙区が7つありますが、そのほとんどで得票目標に匹敵する後援会員を作り、後援会ニュースを届け、結びつきを強め、協力をお願いする中で飛躍的な得票増を勝ち取っていることは重要な教訓であります。全国で630万人という後援会員拡大の目標をやり遂げ、後援会員と日常的に協力を強め、総選挙を国民と共に戦う選挙とするために力を尽くそうではありませんか。ご中枢決定は、総選挙を比例を軸に自らの選挙として戦うことを支部が主役に全党の姿勢として確立し、国政選挙に強い党を作ることを提起しました。その方針の具体化の一つとして、我が党は今年1月から3月にかけて全県規模の演説会に取り組み、その成功の上に立って4月以降は、これまであまり演説会をやったことがない地方の中小の都市や農村部での演説会シンポジウムを連続的に行ってきました。で、小選挙区単位で見てどのぐらいやられたかと集計していました。そうしますと、我が党はすでに小選挙単位で228の選挙区で演説会シンポジウムを実施し、そのうち120の選挙区は小選挙区では候補者を擁立せず、比例一本に力を集中して戦うところです。加えて29の選挙区で今後演説会シンポジウムが計画され、そのうち21選挙区は比例一本に力を集中して戦うところです。この比例一本に力を集中して戦うところでも、意欲的な、これまでにない演説会が取り組まれ、大きな成功を収めているのが特徴です。全国各地で、その地域で初めて本格的に取り組んだ演説会がですね、空前の規模で次々と画期的な成功を収めています。どこでも自治体の市長、保守系地方議員、町内会長、老人会長、商工会幹部、中小企業家などが数多く参加し、歓迎してくれる状況があります。演説会を通じて党勢拡大の飛躍的前進を勝ち取った経験も各地で生まれています。一連の演説会の成功は、比例で何としても勝ちたいという地元の党組織の皆さんの大奮闘とともに、共産党の話を一遍聞いてみたいという機運がですね、国民の中に広がる情勢の変化を反映したものだと思います。この新しい試みは大いに発展させたいと考えます。中央と地方が一体に、9月から11月にかけて第2波の全国遊説を進めたいと思います。全有権者を対象にした大量政治宣伝、対話支持拡大を強め、すべての支部で大運動に取り組むとともに、全国すべての自治体行政区、約2000ありますが、自治体行政区で集い演説会を開催することを地方委員会として提案したいと思います。ご中枢後の中間地方選挙で、我が党は全体として上げ潮の流れを作り出しています。この中間選挙は、この間209自治体で行われ、我が党は175自治体に319人が立候補し、292人が当選しました。他に補選で5人が当選しています。議席占有率は 7.22% から 8.23% に 1.01 ポイント前進しました。政党別の当選者数は、自民党102人、 公明党228人、民主党78人、社民党35人、我が党は292人ですから、第一党であります。5議席への躍進を勝ち取った沖縄県議選、矢野市長の4選を勝ち取った東京狛江市長選、定数1で自民民主との三つどもえの戦いを制した埼玉の県議選など重要な勝利が相次ぎました。オール与党陣営との一騎打ちで951票差まで迫った京都市長選挙の結果も今後につながる大前線であります。でこの結果からは豊かで多面的な教訓が汲み取れます。どこでも大運動が大きな力になっていること、住民と共に戦う選挙という新しい特徴が生まれていること、党を大きくして選挙に勝ち、選挙後もさらに党を大きくする経験が生まれていることなど、これまでにない特徴が報告されています。まあ、その中でもですね、最大の教訓として強調しておきたいのは、得票を飛躍的に伸ばしている選挙区では、ほとんど例外なく、党員と読者を前進させて選挙を戦っているということであります。初の党県議を獲得した沖縄県の浦添市では、候補者を先頭に7年間で党員を2倍化し、読者も前回選挙時を維持拡大して選挙を戦い、立派な成果を収めました。定数1で見事再選を勝ち取った、上越市吉川区、得票を 1.7 倍に伸ばして定数2でトップ当選を果たした上越市久喜区でも党勢を大きく拡大しています。さらに全区的な集計をしてみますと、この間の定例中間選挙で読者数を前回選挙時比で回復前進させて選挙を戦った選挙区が24選挙区あるんですが、ここでは候補者は全員当選、得票も前回比で 124.3% まで増やしています。ですからこの党勢を増やして選挙を戦う、そうすれば必ずそういう結果になってくる、ここに最大の教訓があると考えます。他方で党建設の遅れなどから後継要領候補者を擁立できずに議席を失った経験もあることに警鐘を鳴らさなければなりません。まあ、中間選挙の教訓からもですね、産まず絶えまず党作りを進めることが選挙の立派な結果に必ずつながると、このことを最大の教訓として明記したいと思います。さてそこで次に選挙で勝てる党作りについて報告します。ご中枢決定を踏まえ、全党は選挙で勝てる強く大きな党を作るための取り組みに大きな力を注いできました。10ヶ月の奮闘によって党勢拡大でも党の質的強化でも新しい前進への流れが築かれつつあることは極めて貴重であります。党建設の根幹である党員拡大では、3割を超える支部が新入党員を迎え、ご中枢後、全党で9000人近い新入党員を拡大し、8ヶ月連続で前進を続けています。新入党員を迎えたところでは、どこでも大きな喜びが広がり、新鮮な活力を得て、党活動を前進させる大きなきっかけを、掴んでいます。町員会総会として社会変革の道を共に歩む決意をされた新しい同志の皆さんに心からの歓迎を述べたいと思います。新聞赤旗の読者拡大では、 ご中層後の通算10ヶ月で、日曜版読者では全頭的に前進を勝ち取りました。日刊紙読者では残念ながら前進には至っていません。ただ5月6月は日刊紙を新聞赤旗発展の大黒柱として位置づけようと特に重視する努力の中で、日刊紙日曜版とも全頭的に連続前進を勝ち取っており、6月は日刊紙で44道府県、日曜版で45道府県が前進しています。また、長野、石川、富山、福井、三重、奈良、岡山、香川、高知、福岡、佐賀、長崎、大分の13県で、ご中層後の通算で、日刊紙日曜版とも前進を勝ち取っており、この取り組みから教訓を学ぶことが重要です。読者拡大は一番苦労もし、力も注いできた分野ですが、ここでも上げ潮の流れを作り出しつつあることは、大いに確信にすべきだと考えます。党の質的な強化という点では、とりわけご中層決定を独量徹底する取り組みに大きな力を注ぎ、しかるべき責任のある同志が決定の中心点をつかんで、報告議論すれば徹底とみなすという新しい措置も取りました。こうした努力によって支部の討議率は 96.5%、 独量徹底は 43.2% となりました。全党員への徹底という目標からすれば初歩的ですが、党員への徹底率では12年ぶり、支部の党議率では35年ぶりの高い到達点となりました。統計室の仕事は統括層の中でも自然発生的には絶対に前進しない特別の目的意識性複数性が求められる分野ですが、全党の皆さんの粘り強い奮闘によって貴重な成果を上げた、この皆さんのこの間の大奮闘に対して幹部会を代表して心からの敬意を述べたいと思います。同時に党建設、特に党勢拡大は一定の前進の流れを作り出したとはいえ、党活動全体の中ではですね、最も遅れた分野となっていることを私たちは直視しなければなりません。とりわけ新聞赤旗の読者数の現状は、05年総選挙時比で日刊紙は 89.9% と約3万部下回っており、日曜版でも 89.9% と約13万8千部下回っております。こうした到達点、そして従来の取り組みの延長線上では、総選挙に勝利する保証はないということを直視する必要があります。私たちは21世紀に入って5回の国政選挙を戦いました。その結果は、比例代表で400万票台の得票を得て踏みとどまっているものの、二大政党づくりという財界主導の大掛かりなキャンペーンの下で、議席数は後退ないし現状維持という残念な結果が続いております。それぞれの国政選挙には政治戦の上で改善すべき問題点もあり、私たちは実践を検証し率直に教訓を引き出してきました。同時に5回の全ての国政選挙で共通して私たちが最大の教訓として確認してきたのは、党の実力が足らないということでした。新聞赤旗の読者数を見ても、過去5回の国政選挙は全て前回時比で8割台から9割台の前半という水準で戦っています。次の総選挙ではこの苦い教訓を絶対に繰り返すわけにはいきません。 そこで地方委員会総会として党勢拡大の次の目標を全党が掲げ、年内にそれをやりきって次期党大会を迎え、さらに前進して総選挙を戦うことを提案したいと思います。第一に、すべての党支部が新たな党員を迎えようということです。すでに新入党員を迎えた3割の支部がさらに拡大を進めるとともに、まだ迎えていない7割の支部が必ず新しい同志を党に迎え、新鮮な活力を得てともに選挙を戦いましょう。この目標をやりきれば、全党的には2万人を超える党員を新たに迎えることになります。第2に、新聞赤旗読者では年内に日刊紙で3万人以上、日曜版で13万8千人以上を拡大し、前回総選挙時を上回る稲を築こうではないかということです。この目標をやりきれば、第24回党大会費でも日刊紙で約5千人、日曜版で約3万人の読者増となり、次期党大会を党勢の大きな上げ潮の中で迎えることができます。すべての党機関と党支部がこの全党的目標に見合った年内の党勢拡大の目標をそれぞれの到達点に即して自主的に決定し、その実現に向けて奮闘することを訴えたいと思います。この目標を年内に達成することは容易ならざる仕事です。しかし、総選挙に勝利しようとするならば、他に安易な道はありません。それならば、この目標に全党が正面から挑戦しようではありませんか。この目標は大きいように見えても、仮に一支部の平均にすれば、年内に1人以上の党員を迎え、増減差し引きで1人から2人の日刊紙読者を増やし、6人から7人の日曜版読者を増やせば達成可能なものです。全党が全国は一つの立場で、心一つに目標達成のために全力を挙げることを心から訴えたいと思います。この仕事をやりきる条件はあるか。私は大いにその条件はあると思います。次の点に目を向けて、この課題に生きた悪取り組むことを呼びかけたいと思います。第一は、客観的情勢がはらむ条件です。常に述べてきたように、この間公領と情勢が響き合う新しい劇的な進展があらゆる分野で生まれています。保守の人々も含め、これまでにない広い国民が日本の前途を憂い、その打開の展望を求め、我が党への注目と期待を強めています。そうした情勢の変化は、日本のどの町でも実感されていると思います。壁は党と国民の間にはありません。呼びかけるならば、国民は必ず答えてくれる。今、強く大きな党を作る絶好のチャンスが目の前に広がっているということを強調したいと思います。第二は、ご中枢決定に即して全党の奮闘で作り出してきた変化であります。私たちが公領の立場に立って展開してきた一連の論戦と政策提起は、どれも国民の中に広い共感を広げています。また私たちは、大運動という今日の情勢にかみ合って党公領への理解と支持を広げる画期的な運動を開始し、大きく前進させつつあります。比例代表での前進を目指す新しい総選挙方針が積極的に受け止められ、党に新たな前進への意欲と活力を呼び起こしています。これらは、 党勢拡大の大きな条件を広げています。そして第3は、党建設の分野でも五中層以降顕著な前進の流れを作り出している党組織が存在することであります。私たちは7月1日時点で日刊紙日曜版ともに五中層次を上回った13件からその教訓の聞き取りを行いました。そこからは共通した教訓が確認できました。中でも前回総選挙時比で日刊紙読者 97.9%、 日曜版読者 96.6% と全国一の到達を築いている石川県の教訓は、どうすれば強く大きな党への前進が作れるか、その法則的な方向を示していると考えます。県庁からの聞き取りの中心点を6点にわたって紹介したいと思います。県庁から次のような報告が寄せられました。一つは、住民の苦難に寄り添って解決のために戦う機関と支部になろうと一貫して努力してきたことです。能登半島沖地震での被災者支援、米軍再編との戦い、後期高齢者医療制度、農業問題をはじめ、切実な要求に基づくあらゆる活動を重視し、革新婚づくりを大きく前進させてきています。二つ目は、北陸信越ブロックで議席奪還を果たそう、選挙で勝てる党を作ろうということを一貫して追求したことです。ご中層で紹介された参議院選挙で 20% 以上の得票率を獲得した地区の経験に学び、大使と危害が欠けていたと反省もし、現状安住の惰性を打破しよう、開拓者精神で臨もうと機関も支部も決意を固めたということでした。3つ目は、全党が政治的確信を持って元気に活動できるようにする政治指導、特に五中層決定の徹底に精魂を傾け、会議に来る人だけでなく会議に来ない人まで一人一人足を運び、 55.5% の同志にまで独寮徹底が進みました。県常任委員会は毎週の会議の半分を学習に当てているそうです。最初はこんなに学習ばかりして大丈夫かという声もあったそうですが、これ繰り返し繰り返し決定に立ち返り、綱領路線を学ぶ活動に系統的に取り組んだことが、機関の力を引き上げる上でも大きな力となりました。四つ目は、支部が政策と計画を持って自覚的な活動に踏み出すために、循環型、双方向型の機関の援助を強めているということです。党生活確立の三原則に沿って、すべての党員が日刊紙を読むこと、支部会議を大切にすること、党費納入でも努力を重ねています。それから、補助指導機関を再確立したこと、職場支部援助委員会を確立し、その活動を系統化し、職場支部に職場講座に即して粘り強い援助を進めたことが力になり、職場支部の悩みが見えるようになり、困難を抱えていた職場支部で党勢拡大の成果が広がっています。5つ目は、党勢拡大の前進への独自追求に執念を燃やしていることです。党員拡大は自然成長だったものを根幹と位置づけ、意識化されています。読者拡大では、毎月自主目標を決めて取り組む支部をコツコツと広げ、支部が主役の配達集金体制の確立に努力しています。機関が決めた目標を割り当てたりせず、あくまでも支部、自主的に支部が決めた目標を尊重し、 やりきる援助を強めています。同時にですね、機関としては毎月全支部成果にこだわり、成果支部を広げるための力を注いだ。その結果、ご中層後月々の単位で成果を上げている支部は5割台から6割台に達し、10ヶ月の単位で見ると8割を超えました。6つ目に、大運動と新しい選挙方針が後援会とともに活動し、自覚的な支部活動を進める力となっていることです。県独自に比例代表予定候補を擁立し、比例代表1本で戦う2区3区でも初めて演説会に取り組み、大きく成功させたことが力となっているとのことでした。以上6つの点が報告されましたが、ここにはご中層決定を全面的に捉え、広い視野で総合的な活動に取り組みながら、党勢拡大を前進させる法則的活動方向が凝縮して述べられていると考えます。石川県は特別に有利な条件を持つ県ではありません。ですから石川県の経験は、決定に即して法則的活動方向をつかみ取るなら、全国どこでも前進と飛躍が作ることができることを示しています。同時に私強調したいのは、この石川県の教訓というのは、強弱はあっても、この間の全国の皆さんの奮闘によって、全国どこの建築委員会、あるいは多くの党支部にも生まれつつある教訓だと思います。石川のようにこう全面的までいかなくても、断面であっても、そういう要素はどこにも前進の要素は生まれていると思います。石川県の教訓とともに、自らの党組織に生まれている法則的教訓によく学ぶことが大切だと考えます。ですから、この3つの条件ですね、この課題やりきる条件が客観的条件という点でも、この間の奮闘による主体的条件という点でも、から現にですね、党建設で前進を築いている党組織が作り出した教訓という点でもあるんだということをしっかり掴んでですね、この総選挙勝利、党大会成功を目指す党勢拡大の大きな取り組みを必ず成功させたいと思います。党建設の最後に訴えたいのは、すべての党員が新聞赤旗の日刊紙を呼ぶことのを進めたいということです。日刊紙、購読のおすすめです。日刊紙を読むことは、党員が日々の情勢をつかむこと、全国各地での経験を知ること、党の方針を理解すること、国民と結びつく力を得るためにも欠かすことのできないものであります。さらに私が強調したいのは、日刊紙には全国各地で苦労しながら活動する仲間たちの姿が生き生きと伝えられているということであります。日々の赤旗を読んでこそ、この党の一員として今の時代を共に生き活動している連帯感を党員として持つことができます。すべての党員が日刊紙を読み、全国は一つの連帯の絆を強め、総選挙勝利をつかみ取ることを呼びかけたいと思います。皆さん、客観的情勢のはらむ条件を組み尽くし、また主体的奮闘で作り出してきた変化に確信を持ち、さらに先進的経験に学んで、総選挙勝利、大会成功を目指して、選挙で勝てる強く大きな党づくりに、全党の英知と力を結集して取り組み、必ず成功させようではありませんか。報告の第3の主題は、若い世代の中のでの活動、特に民政同盟への援助の抜本的な強化を図ることについてであります。まず若い世代に党としてどう働きかけるか、 その基本姿勢として大切だと考えることについて述べたいと思います。一つは若い世代の置かれている実態、要求、悩みに心を寄せ、耳を傾け、共に現状の打開を図ることであります。その際、第24回党大会の結語で述べた、若い世代が直面している二重の苦しみに心を寄せることを特に重視したいと思います。今多くの若者を襲っている現実の生活苦は、日本社会として一刻も放置することが許されない深刻なものであります。若者は職場では派遣、請負、機関社員などの使い捨て労働、長時間過密労働と重いストレスのもとに置かれ、学校では耐え難い学費負担にあえぎ、貧困と格差の一つの集中点とされています。同時に若者の多くがその生活苦の責任を自己責任のように思い込まされ、人間としての誇りや尊厳を深く傷つけられている苦しみも深刻であります。自らの家庭の貧困、学校での過度な競争と振り分けの教育、職場での物扱いの使い捨て労働などの下で、多くの若者たちが自己肯定感情、自分を尊いと感ずる感情を持てず、豊かな人間関係を築くことを妨げられ、連帯することが困難な状態に置かれ、生きづらい、居場所がないと感じていることは、心の痛む事態であります。こうした苦しみの深さは、これまでなかったものであります。それだけに、党が若い世代に働きかける際、若い世代の悩み、願いをとっくりと聞くことを、あらゆる活動の出発点とし、そして悩みと要求に応えるために力を合わせるという姿勢が大切であります。今注目すべきは、若者たちの中に自らの生活苦は自分の責任ではない、政治と社会の責任問題ではないかとの自覚が広がり、仲間を作り、自ら労働組合を作って立ち上がる動きが起こりつつあることであります。先ほど観光船がブームだということを述べましたが、これは多くのメディアで取り上げられています。 NHK が最近、今若者が読む観光船共感する理由はと題する特集を放映しました。そこに登場したある若者は、観光船は社会に対して声を上げることの大切さを教えてくれたと思いました。もう一人の若者は、他人のことを自分のことのように考える観光船の労働者に心を動かされ、自分の生き方を見つめ直したと紹介されました。番組は、社会の一員として声を上げる、他人を思いやる、観光船のメッセージが現在の若者の心を照らしていますと結びました。困難を乗り越えて人間的連帯、社会的連帯の道を模索し切り開こうとしている若者の戦いを心から励まし、共に戦う姿勢が大切であります。今一つは、若い世代の中に現状打開の科学的展望を広げることであります。この間、若者の中でも綱領を語り、日本の前途を語り合う集いが取り組まれ、若い世代を取り巻く生きづらさの根源や、その大元からの打開の展望、人間的連帯を築き、人間らしく生きていく展望、希望を広げていることは大変重要です。若者たちのこの生きづらさの根底に、政治の歪みがあること、 我が党の綱領がその打開をの道を示していることが理解されると、大きな共感が若い皆さんの中から返ってきます。この集いを職場、大学、地域で大いに若い世代の中でも開いていくようにしたいと思います。さらに、世界と日本の資本主義の矛盾の深まりは、若い世代の中でその打開の科学的な審判をつかみたいという思いを広げています。ある大学では新入生歓迎運動で、新入生にアンケートで関心のある民生同盟の活動を聞いたところ、約半数が資本論を読みたいと答えたそうです。それを受けて資本論ゼミナールを開講しているという報告でした。若者の関心に即して綱領と科学的社会主義を語り、若者が居場所がない、生きづらいと感じる社会の歪みの根源を捉え、それを変える科学的な審判をつかみ、若者たちが社会を変える主人公として成長することを励ます取り組みが大切であります。こうした立場に立って幹部会報告で呼びかけたいのは、民生同盟の強化のための全頭的な取り組みであります。若い世代の民主的結集と成長にとってかけがえのない役割を果たしているのが民生同盟であります。民生同盟はこの間、全国青年大集会など働く若者の戦いと組織化、大学や高校での学費軽減運動、原水爆禁止大会や九条の会など平和運動をはじめ、若い世代の中でのあらゆる進歩的運動の発展の先頭に立って戦っています。また連帯をめぐる困難を抱える青年のまさに居場所となり、党綱領と科学的社会主義を学び、自己責任論を乗り越えて社会的連帯を築き、人間らしい生き方をつかむ上で他に代え難い役割を果たしています。さらに私が強調したいのは、現在の党を支えている中心的な活動家、民主的組織を支えている活動家の多くが民生同盟で青春期を過ごし、社会進歩の事業への重要な担い手と成長してきた人々だということであります。民生同盟の前途は、若い世代の切実な要求と成長にとってのみならず、党と進歩的事業の未来にとっても極めて重要な意義を持つものだということを私は強調したいと思うのであります。こうした民生同盟のかけがえのない役割を全ての党機関と党支部が正面からつかみ、民生同盟と協力してその活動と組織の強化のために知恵と力を尽くすことが強く求められています。特に今、民生同盟は都道府県委員会の活動を強化するとともに、地区委員会を再建し、班が主人公の活動を発展させることを大方針として取り組んでいます。すでに全区で53の地区委員会が再建され、40の地域で再建を目指していると残ってあります。地区委員会を再建したところでは、どこでも班同士の連帯と交流が広がり、班が共同しての要求実現の活動が生き生きと発展し、班が主人公の活動が前進しています。党との関係では、民生同盟が地区委員会を作ったことで、党の地区委員会と民生同盟との関係が親密となり、学習を中心に相談相手としての援助が強まっています。かつての専従同盟員を配置していた地区のイメージではなく、こういくつかの班があって、全体のリーダーとなる同盟員が成長しているところでは、班の交流と連帯のセンターとして 地区を再建し、その活動を強めながら班も増やしていくという取り組みが成功しています。この流れをですね、今思い切って強化するための援助を訴えたいと思います。民生同盟第33回全国大会では、都道府県委員会の活動を確立し、地区委員会の再建を全国でという方針を決定していますが、この民生同盟の方針を尊重し、都道府県段階での民生同盟への援助を抜本的に強めるとともに、全国すべての党地区委員会が民生同盟とよく相談し、党支部ともよく協力して、班を作り育て、対応する民生同盟地区委員会を再建するために力を尽くすことを呼びかけたいと思います。その際、大学での民生同盟班、学生支部の強化再建には特別の努力と体制が必要です。ある大学ではほとんど組織がなくなりかかっていた事態を打開しようと、党の県委員長さんが先頭に立って、大学教員、退職教員などの力も総結集して、学ぶ活動への徹底した援助を強め、組織の再建に成功しています。学生の中での活動を強める上では、我が党が発表した政策提言、世界一高い学費を軽減し、経済的理由で学業を諦める若者をなくすために、もう大いに活用していただきたいと思います。合わせて、青年支部への指導援助を強めたいと思います。この10年間の実践を踏まえ、青年支部の任務として改めて3点を明確にしたいと思います。第1は、青年の切実な要求実現に取り組み、青年の中に党を作ることです。第2は、条件に応じて民政に加入し、加盟し、その活動の前進と組織の発展の先頭に立つことです。第3に、学習を重視し、各分野の担い手として成長することであります。この組織は、過渡的な組織であり、一定の年齢に達したら、地域、職場支部に転籍することが重要です。また、可能なところでは、党支部の青年班に改装するなど、合理的な組織再編への探求を行いたいと思います。これをやり遂げていく上で、最後に述べたいのは、党と革命運動の未来を展望した党機関の系統的な取り組みという問題です。青年学生分野での前進に党の総力を挙げることを呼びかけた2000年の第22回党大会以来、全国で系統的な粘り強い努力で若い世代の結集に取り組んでいる地区委員会が生まれています。その努力方向として重要だと考えることを最後に2つ述べておきたいと思います。1つは、党機関自身が若い世代を表面的に捉えず、二重の苦しみに心を寄せる姿勢を貫き、それを党全体のものにする努力を払っていることです。今年、民政地区委員会を再建した福岡西部地区では、若い世代と年配の世代が共同で青年雇用アンケートやシンポジウムに取り組む中で、今の青年の悩み、苦しみを自らの息子娘の実態とも重ね合わせて深く理解し、共同の取り組みが始まっています。今一つはですね、すぐ目に見える成果が上がるかどうかではなく、党の未来をしっかり見据えて、産まず絶えまず党全体の力をの結集に努力し、この分野の前進を図ろうという複数性であります。京都のお得に地区では、6月にこの地域で青年雇用進歩を開き、大きく成功させていますが、地区委員長は1ヶ月2ヶ月の単位で見ずに、青年が参加できる平和や雇用の取り組みを数ヶ月単位で計画し、そこに向けて地区党の知恵を集め、地区党と青年党員が先頭に立ち、民生同盟と共同し、 職場支部や地域支部の協力も得て地区等を挙げた取り組みを重ねることで前進が作られていると実感していると報告しています。皆さん、若い世代が置かれている深刻な生活苦、未来への不安を打開するためにも、党と革命運動の長期的未来を展望しても、今、青年の中での活動の抜本的強化に思い切った力を注ぐ時であります。分けても、党と民政の共同の事業として、若者の中に強大な民政同盟を作る仕事に全党を挙げて取り掛かろうではないか。すべての党の地区委員会が対応する民政の地区委員会を民政と協力して作り上げようじゃないか。そしてこの組織を大きく発展させるためにこの事業を若い世代と力を合わせて取り組もうじゃないか。このことを私は心から訴えたいと思うのであります。この努力を進めることは、直面する総選挙を若い力が輝く選挙とするためにも大きな力を発揮することは疑いありません。ご出走以降の党活動を振り返りますと、今日報告で述べてきたように、情勢と綱領の響き合いの中で決定に即して、どの分野でも極めて豊かな前進が勝ち取られつつあることを実感いたします。総選挙勝利を目指して、この10ヶ月の活動から教訓と革新を引き出し、党活動を前進から飛躍に発展させましょう。その中で若い世代の中の取り組みに新たな探求と前進を勝ち取りましょう。支部を基礎にした全党の総決起を訴えて幹部会報告といたします。